放課後の
古典ラジオ。
こんにちは、高校教師の谷頭和樹です。
こんにちは、書評家の宮久穂です。
放課後の古典ラジオ、この番組は高校生に日々古典を教えている私谷頭和樹と、古典愛に満ちた作品を発表している宮久穂さんによるポッドキャストプログラムです。毎回一つのテーマに沿って、学校では教えてくれない古典の楽しみ方や古典のあれこれを好き放題語っていきます。宮久さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速宣伝ということなんですけれども、
お、最初から
最初からもう飛ばして宣伝ということなんですけどね、8月の8日ですね、火曜日になりますかね。これが、公開されてる時のちょうど1週間後ぐらいになるのかなと思いますけれども、
はい、
この三宅さんと谷頭の座組で、イベントになります。
間違いない。とうとう放課後の古典ラジオリアルイベントという思いのほか早く実現してしまった。
いやいやいや、意外とね、早く実現したなっていうので、まあ実はその種明かしじゃないですけど、どういう経緯でっていう話をすると、はい、まあ、僕がね、この間このラジオでも宣伝させていただいたんですけど、ちょっと新しい本を6月初めに出しました。
そう、ブックオフから考える、
ブックオフから考えるという、それの、観光記念イベントみたいな形で、三宅さんをお呼びして、でなおかつ三宅さんもね、それもこのラジオで宣伝しましたけども、
はい、
推しの素晴らしさを語りたいのに、まあ、推し語り本ですね、いわゆる、
はい、
をちょうど、出された頃だったので、これはいいやっていうんで、ダブル観光記念イベントっていうことでやろうという。そう、まあ、なのでね、どんな話になるのかっていうのがちょっとね、全然見えてないんですけど、まだ。
なんかあれですか、谷頭さんは結構イベント前にちゃんとイベントのなんか、なんていうのかな、あれをする派ですか、打ち合わせ的なものを。
僕はね、いや、そんなにはね、しないですね。割とイベント前にがっつり打ち合わせをしちゃうと、イベントで喋ることがなくなるっていうか、
違いない。
そうそうそう。そのなんか、なんていうのかな、その初めて会った感じゃないですけども、そういうその、まだこう喋り慣れてないみたいなところでこう喋り出すときに結構いい話題が出てきたりするんで、なんかそのドライブ感みたいなのをイベントは楽しみたいので、僕は意外とあんまり打ち合わせってしないですね。
それなら安心です。もう私は多分皆さん想像されてるかと思うんですけども、全くそういうのをやらずに、なんか日々ぶっつけで生きている人間なので、
いやいやいや、
綿密な準備をしたことがほぼないに等しいんですけど、でもなんか人との対談イベントだと結構その、なんかゲストの方とか、あとは呼ばれる側にしても、その相手の方が結構きっちり、こう作っていくタイプだとそれに合わせるんですよ、
間違いない。
なので、なんかそのためにいつも、なんか世の中は私が思うよりしっかりしていると思ってるんですけど
いや、間違いない。僕イベントとかでもね、かなりなんかその構成とかをちゃんとこう区切って、
そう
この10分ではこれをして、こういう展開でこういって、最後はこれで締めるみたいなね、やる人いますか。
そうなんですよね。なんかその準備の凄さに圧倒されますけどね、いつもね。
いやー、でも本当そんなこと言ったら、僕も行き当たりばったりで、もう人生もトークイベントもやってますから。
まあ、なんか谷口さんとか、やっぱなんか喋るのに先生で慣れてるから余計になんとかなる感がすごいみたいなところはありますけどね。
まあね、なんか最初に。いや、そうですね、最終的になんかこう授業準備とかしてなくても、こう30分突然なんかいろいろなきっかけで話さないといけないみたいなことが生じることですからね。
大変。でも先生って特にそうですよね、本当
ね。いや、だからそういうぶっつけにはね慣れてるんですけど、結局意外とこう構成とかを考えて喋ると、聞いてる人は分かりやすいのかなみたいに思う日もありますね。思う。
私もあれはあれですね、一人で喋るときは大体パワポ作っていくんですけど、
なんかあ、パワポね、うん、わかります。
二人で喋るってなると、うん、結構そのまま任せにしてしまうという、うん、
でも本当にそのインタビューとかでもそうですけど、定談とかでも、うん、やっぱりその、うん、その場だからこそ出てくる、なんかその構成を決めないからこそ出てくるドライブ感って、
あ、インタビューとか特にそうですよね、うんうん、
そうっていうのはね、大事にしていきたいっていうところありますね。
確かに確かに確かに。
イベントのタイトルが、20代の書き手が考える自分の言葉の作り方っていうですね、何を喋ろうっていう。
おお、なんかどういう
そう今ね、
そうですね。でもちょっと私20代の書き手でいられるのもあと半年の命なので、20代のうちにこういう冠でやれてよかったですね。
そっかもうそうですよね。
いや、そうですよ、私早生まれで1月が誕生日なんで、マジギリ20代みたいな、
うんうん、ギリギリのね、この
タイプギリギリのね、ちょっと今でも考える自分の言葉の作り方を。
うん、なんか三宅さんの本はでもね、いや僕も拝読させていただきましたけども、もう本当にそのどうやって自分のその感覚みたいなのを言葉にするのかみたいなのもダイレクトで書かれてるから、このタイトルでめちゃくちゃ喋れるなっていう感じがするんですけど、かたやね、あ、いや、
いや、私は完全にこのイベントのオチはブックオフに行こうだと思ってますよ。
あ、そう。最終的にね、ブックオフに行こう。
そう、ブックオフに行けば自分の言葉が作れるっていうか、イベントのネタバレになってしまった。
確かに。やばいですね、ここカットしないと。
多分これを聞いた方はなんか、あ、そういうオチなんだって思って言ったら全然違うやんけって思われることでしょう。
ああ本当にね。いや、だからもう本当にいい意味でも、いい意味ですごくどういうことが話されるのかっていうのがなかなかこう予測がつかないイベントなので、それこそこのラジオで話してるような古典の話とかにも多分行くかもしれないし、
うんうんうん、
そうそう、だからそういう意味ではそのドライブ感みたいなのを楽しみたい人はぜひ来てほしいですよね。
はい、ぜひぜひぜひ
っていうところで、ですね、8月8日2023年8月8日火曜日、7時半から、場所がですね、下北沢の本屋 B&B になります。B&B って今すっごいおしゃれなところにできたんですよね、下北沢の中。
移転したんですか？
そう、移転して。
そうなんだ、知らなかった。
ね、ボーナストラックっていうちょっと下北の駅から坂下ったところにあるめちゃくちゃおしゃれな、なんかそういう商業施設の像みたいなのがあって、
へ、商業、なんか昔はね、なんか地下のなんていうんですか、うん、サブカル的な場所でしたけどね。
そうだったのがだいぶ今のボーナストラックに移ってからすっごいなんかめっちゃおしゃれな感じになってて、すごいいい感じなんですよ。
ちょっと行くの楽しみになってきました。
なので、いや本当にその B&B にさんに行くだけでめちゃくちゃ面白いと思いますので、うん、ぜひぜひっていう感じで、8月8日火曜日19時半から、下北沢本屋 B&B、三宅佳穂さんと谷頭のイベント、20代の書き手が語る自分の言葉の作り方ということで、ぜひリスナーの皆さんも来ていただきたいというところで、
はい、よろしくお願いします。ぜひぜひぜひ遊びに来てください。
リアルでね、ちょっとどういうね人がねリアルでこのラジオ聞いてるのかっていうのもねちょっと興味ありますしね。
確かに確かに。
ぜひ来てくれたらオフ会みたいな感じでやりたい。
確かに、いやいや、ね、オフ会、いやでもなんかいつかあれですよね、ここのラジオのオフ会もやりたいですね。なんか
そう、じんわりといろんな人が聞いてくれてるっていう話をちょっとこう、まあ、SNS 上でもそうですし、ちょっとこう、うんうん、友人というか知人から、ラジオ面白いねみたいな話もいただく。そうそうそう。
なんか意外とね、自分たちの同世代の子もすごい聞いてくれてて嬉しい、友達
とかだと、うん。 や本当に今度またね質問会とかをやると思うんですけど、質問でもまあ我々と同世代だったりとか、あと面白いのがまあもともとねこのラジオその層向けなんですけど、高校生とかね、うん、中学生が聞いてくれてて結構面白いみたいな感想を寄せてくれてたりもしてるので、すごくね嬉しいですよね、はい、というところ、はい、イベントもラジオもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、というわけで、本編の方に、行っていこうかなと思います。いつもですね、一つのテーマに沿ってそれについてお話ししております。では三宅さん、今回のテーマの発表をお願いしてよろしいでしょうか。
物語の和歌を楽しもうです。
おお、物語の和歌を楽しもうということで、
はい、なんか前回それこそ、うん、まあ結構和歌の推しを見つけようとかだったり、まあその前だとなんか和歌っていうのもいろいろあるんだよみたいな話を結構したと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
なんか私は和歌っていうのが結構その、うん、それこそ理解できると楽しいポイントの一つに、うん、なんかいろんな特に平安文学をうん、読みやすくなるってところだと思ってるんですよ。
なるほどなるほどなるほど、うんうんうん、
はい、なのでなんかそれこそ物語の和歌ってさっきは言ったんですけど、こう単純に例えばじゃあ源氏物語を読むとか、うん、伊勢物語を読むとか大和物語を読むとか、まあ何でもいいんですけど、うん、その平安文学の和歌とかを結構その理解できると物語がより面白くなったりもするので、うん、そういう意味でこう結構なんだろうな、こう歌集から和歌に入るみたいなのも、なんか百人一首から入るみたいなのよりも、実はなんかこうちょっと源氏物語のなんかもしこう気になるなんか登場人物とか、あと漫画で読んで好きな登場人物とかがいたら、その登場人物の和歌に注目してみるとか、まあ伊勢物語とかだと短いので、伊勢物語の和歌にちょっと注目してみるみたいなところから入門していってもいいのかなと思ってるんですよね。
なるほどなるほど。じゃあ今日はその、まあ、物語の中に見られる和歌の楽しみ方とか、こういう和歌があるんだっていうところを軸に和歌についてちょっと話していただくという感じですね。
はい、そうですね、はい。なんか例えばですね、それこそその、このラジオでなんかすごい最初の方で伊勢物語の話したと思うんですよ。
やりましたね、懐かしいですね。
やりましたよね、なんか四つ葉のクローバーを探す先輩の話をしたのが友達に受けてました。
覚えてます覚えてます、あの話面白かった
です。あれ何回だったっけな、ちょっとまた多分概要欄にリンクでも貼っとこうかと思うのですが、うん、まあなんかそういうこのラジオでも紹介したその例えばじゃあ伊勢物語のあれ芥川っていう章の、まあ、中の歌なんですけど、それこそ章の、うん、中の話なんですけど、まあ詳しくはそのラジオ聞いていただけたらって感じなんですけど、まあ藤原貴彦っていう、 こう姫様を主人公が、まあ、ちょっとこう駆け落ちのような形でこう、うん、まあ、いろんな人の反対を押し切って、ね、外に連れ出そうとするんだけど、なんか結局そのお姫様は鬼に食べられてしまったっていう話なんですね。
はいはいはいはい。
そのまあ藤原貴彦の決め台詞っていうのが和歌なんですよ、この、
うん、
伊勢物語ってなんか結構こういうことが多くて、やっぱり恋愛話が多いと、うん、当時の人ってラブレターをこう、まあ、和歌で書くみたいな文化があったので、
うん、
その決めの要は恋愛に一番盛り上がるところを和歌に持っていって、うん、でその和歌でこうちょっとじんとさせるみたいなのがいつもの伊勢物語っていう話のなんか構成パターンみたいな感じなんですよね、
うん、なるほど。
それで そう、伊勢物語はやっぱ和歌が分かった方が、なんかすごいダジャレみたいになってしまった。和歌が分かった方が、すごい楽しくて、それこそさっき言ってた、藤原貴彦が読んだ歌っていうのが、まあ、白玉か何ぞと人の恋しとき、露と答えてきに消えなましものをっていう和歌で、これは和歌は伊勢物語にも収録されてるんですけど、新古今和歌集にも同じ和歌が入ってるんですよね。
あ、そうなんですね。はいはい
はい、
はい。
収録されてて、で、じゃあこれが何の和歌かっていうと、まあ、その白玉っていうのはまあ真珠のことなので、真珠ですかってこう尋ねた時に、僕もあれは真珠じゃなくて露なんですよっていうふうに答えて、その露みたいに自分もあの時消えたかった、こう消えられたらよかったのにみたいなことを歌ってる和歌なんですよね。
なるほどなる
で、
ほど。
まあ、そんなに難しい和歌ではないんですけど、結構ここのまあポイントっていうのが、その「つと答えて消えなましものを」っていうのが下の句にあるじゃないですか。で「つと答えて消えなましもの」って、まあ直訳すると「つと答えて消えたかったのに」っていう、まあ「なましものを」っていうのは高校古文でよく出てくる半日仮装みたいな、そうしたかったみたいな、だけど現実はできなかったっていう、まあそういう、こう、現実では消えられてないんだけど、まあ消えたかったあの時っていうふうなことを読んでるんですけど、この和歌って結構その比喩が大前提にあるので、こう、露と答えて消えなましものをっていうふうに書いてたら、あ、露と答えて、で、その露のように消えたかったっていうふうに、こう、自分と露を重ねて、そういうふうになりたかったっていうふうに言ってるんだな、みたいなのが、和歌を読み慣れてる人だと、こう、パッとわかるんですよね。で、しかも、ここでちょっとグッとくるのが、その、白玉か何ぞと人の恋しときっていうのは、まあ、人っていうのは、古語だとあなたっていう意味なので、まあ、要はその好きな相手が白玉かっていうふうに、あれは真珠ですかって聞いたときっていうのが上の句の意味なんですけど、その、まあ、要は、なんかお姫様はちょっと白玉に重ねられてて、要は真珠に重ねられてて、自分は露となって消えたかったっていうふうに言ってるんですよ。で、同じこう、ほら、真珠と露って見間違えるくらいだから、同じこう丸い、まあ、透明系のものじゃないですか。透明系のものじゃない。なんか形は同じなのに、その、こう、白玉と露って全然なんか身分が違うじゃないですか。
そうですね。
真珠とこ露って。で、なんか露はもうほんと一瞬の儚いもので、なんかその、こう、それ自体がちょっと対比になってるというか、
なるほどね。
自分と、まあ、お姫様のなんかこう重ねるって言うと言い過ぎかもですけど、まあ基本的にやっぱりちょっとこう身分の、なんだろうな、本当はこの人は真珠みたいな人なのに、自分のような露みたいなやつがここに引き連れてしまったっていうような、こうなんかイメージがちょっと重なってる部分もあり、かつ、まあこの恋愛自体がそもそも露みたいに一瞬にしてこう消えちゃうものっていうような意味もありで、なんかこうすごく、その、なんだろうな、和歌でよく使われるような比喩というか、まあ、イメージの連鎖みたいなところを抑えておくと、こうすごく、なんだろうな、こう意味がぐっとくるような和歌なんですよね。
なるほどね。なんか和歌を読むときにやっぱりその比喩とかイメージの連鎖とか今おっしゃったみたいに、でそれって結局和歌の技法で言うと、まあ、掛け言葉もそうかもしれないし、
あと
援
英
護、
語とかね。
そうですね、まあ、縁って書くからね、こうゆかりのある、まあ、それこそ、まあ、丸いものつながりでこういろんなものをパパパこう出してくるみたいな、そういうのがすごく技法としてもあって、で僕もやっぱりすごく感覚としてわかるのは、分かった絶対そういう比喩とかイメージの連鎖が分かってしまうと多分すごい楽しいんだけど、そこに到達するというか、そこが分かるようになるまでがすごくこう大変だなっ
確か
てすごい
に。
思ってて。和歌の一番の醍醐味、そこの部分で和歌の一番の醍醐味であり、でも多分和歌の一番難しい部分でもあり、でも実は一回その感覚がつかめてしまうと、なんていうのかな、すごくこう、 自分の体で理解ができるようなところでもありっていうところ、すごくなんかその、和歌の、なんだろう、いろんな面をめっちゃ表してるところだなっていうのは思いますね、その比喩の話。
確かに。それで言うと、技法的には、露と消えるが、まあ、隠語ではあるんですよ
そう
ね。
ですね。
まあ、なんですけど、その、結構、その、なんか逆に言うと、こう、隠語で、じゃあ消えると、露が隠語なんだっていう、なんか理解の仕方よりも、やっぱりこう、イメージが、なんだろう、つながっていくみたい
そう
なの
ね。
が、こう、ちょっとこう、慣れてくると、読みやすくなるみたいなところなのかもしれないですよね。
なんかね、すごく最近思ってるのは、本当に三宅さんがおっしゃってる通り、和歌を理解するためには、なんかね、今の我々のものの捉え方、考え方とかじゃないなってすごい思って、すごい抽象的な話なんですけど、要は、なんかね、やっぱりその和歌的な感覚っていうのがすごくあって、なんかその感覚、すごくこう論理、今の我々の論理的には説明できないような感覚みたいなのをこう体得していくっていうのがすごく分かって、もう、牛で、それを体得するためには、実はその物語の中で和歌がどう書かれてるのかっていうのを見てっていうのも大事だしっていう、なんかその和歌的な感性っていうんですかね、そういうのがすごくあって、なんかそういうのが、でもそういうのって、なんかどうやって身についていくというか、解析されていくのかっていうのが、結構こう、今僕の中でこう、ホットトピックっていうか。
でもそれで言うとちょっと私おすすめな本があってです
お、
ね。
なるほど。どんな本でしょ
それこそ今日ちょっとこの後話そうと思ってた本がまさにそういう本なんですけど、
素晴らしい。
そのですね、俵万智さんっていう歌人の方が書かれた「愛する源氏物語」っていう本があるんですよ。で、ですね、この本はですね、なんか「源氏物語」の解説本っていうふうに見せかけて、源氏物語の登場する和歌の解説本なんですよ。
そうですね、これ僕も今ですね、実は手元にあるんですけど、
すごい。
たまたま、
これ
非常
ね、
に、
いい本。
これね、臨時物語ってどうしても物語の内容ばっかりが、こう前面に出てくるけど、実は和歌の、なんていうの、和歌を軸とした物語なんだなっていうのがめちゃくちゃわかりますよね、この本。
そうなんですよ。まさに本当にそうで、なんか和歌自体がそれこそ、なんだろう、こう読み方を結構習得するのが難しいというか、例えばそれこそじゃあ和歌を理解しようと思って百人一首を一つ一つ読んでいって、なんか和歌のそのさっき言ってたイメージの、なんだろうな、こう使い方とかが分かるかって言われると私は結構難しいところもあるんじゃないかなと思
そう
ってるんです
で
けど、逆にこの「愛する源氏物語」っていう本は、そのまあ俵さんが基本的に自分が歌人であるっていうところに軸を置いて、こう、なんだろうな、それこそ専門家的な解説じゃなくて、もっとこう結構自由に歌人としての解釈をこうすごくしているのもあって、なんかね、この本で「源氏物語」のこう登場人物と照らし合わせつつ、そこに出てくる和歌を読むと、なんか割とこう普通に和歌をよく読むよりも、なんだろうな、こうちょっとしっくりくるところがね、多いんですよね。
あと、この本で僕やっぱ面白いなというか、俵さんしかできないなと思うのは、それぞれの和歌に俵さんのこう役がついてるじゃないですか。
そうですよね。しかも五七五でね。
そう、町役っていう、その和歌を俵万智さんの短歌で訳すっていう。で、これなんかを読むと、こういう感じで当時、その言葉っていうのが捉えられていたんだな、みたいなのが、わかるっていうのはありますよね。
いやー、本当になんか古典からずれるかもなんですけど、田原さんは本当にその術がすごくて、私与謝野晶子の乱れ髪を田原さんがそれこそその五七五七七で訳した乱れ髪チョコレート語訳っていう本があるんですけど、それとかもね、なんかめっちゃすごいんですよ。
あ、そうなんですね。
もうなんか なんだったっけ、なんか髪を結うみたいなことを、なんか朝髪を結うみたいなことを、こう、アキコが読んでるときに、なんか、俵さんが朝シャンって訳してて、天才じゃんって思ったっていう。まあ、
す
そう
ごい。
いうふうな、そうそう、なんかいろいろ、なんかあと結構、伊勢物語とかもそういう、源氏物語と同じように、こう、五七五七七で、その中に出てくる和歌を俵さんが訳すみたいな試みをされてたりとか、結構ね、本当職人芸の、なんか訳し方なので、すごいおすすめなんですよね、これ読むの。
そうですね、それこそね、恋する伊勢物語でしたっけ？
そうです、そうです。
姉妹編みたいなものもあって、
はい。
普通に文章が読みやすくて面白いしっていうのありますよね。
いや、めっちゃ面白いですよね、この本。私、この愛する源氏物語で、ちょっと好きなエピソードを喋ってもいいですか？
お願いしますよ。
ありがとうございます。この私の中で、それこそ源氏物語の解釈が変わったというか、なんかなるほどってすごい思った、俵さん解釈で一番思ったのが、うつせみの章なんですよ。で、うつせみの章っていうのが、何かっていうとですね、うつせみっていう、まあ、女の人は、こう、まあ、それこそ珍しく光源氏からこう逃げた女で で、まあ、光源氏のこう物にならずに、自分のね、こう薄衣を、衣を残して去っていくんですよね。なので、そのこう衣がだけが置いてある感じが、セミのほら、抜け殻ってこう、そのままこう出ていくじゃないですか、セミの本体がセミのこう衣を残して、まあ、それみたいだからうつせみっていうふうに呼ばれているヒロインなんですけど、このうつせみがですね、最後に読む歌っていうのがあるんですね。で、これどういう歌かっていうと、まあ、光源氏がなんかこう、もっとあなたのこと知りたかったよっていうか、まあ、普通にもう一晩過ごす、てか一晩ちゃんと過ごしたかったよみたいなことを、まあ、和歌に書いて送るわけですね。で、その送ってきた和歌に対する変化っていうのを、まあ、歌をこう、まあ、ラブレターを返すように、そのうつせみは和歌を書くわけです。なんだけれども、それを光源氏には届けずに書いただけで終わるんですよ。で、それがどういう和歌かっていうと、うつせみの羽に置く露、羽に置く露の木木が暮れて、忍び忍びにぬるる袖かなっていう、まあ、それこそ俵さんの役だと、人知れずうつせみの羽に置く露のようにこぼれる私の涙っていう、まあ、そのこう、うつせみのこう羽に、それこそ露がこう人知れず、こう、まあ、こぼれていくように、私の涙もこぼれていますよみたいな、こう意外となんかうつせみってすごい光源氏を無下にした女みたいなイメージだったんですけど、なんか和歌だけ見ると意外なんか思いやってたみたいな感じ に 思えるじゃないですか。
確かにね、
なん
そういう
か
ふうに言われるとね、
そうなんです。なんだけれども、この和歌を、まあ、結局はこう、まあ、光源氏は送ってはいないわけですよね。で、かつ、なんかそれまでの、こう、やりとりだと、そこまでうつせみって光源氏のこと好きじゃない、なさそうな感じがするのに、こう、案外、なんというか、こう、その、こう、和歌の本心っていうのがどこにあるのかっていうのは意外とわからないっていうことがあって、で、かつ、何よりも、この一首がですね、実は、その、伊勢州っていう有名なその和歌集の中に収録されている歌なんですって。
なるほどね。引
そう、
用
つ
なん
ま
ですね。
りそのうつせみはこの光源氏への思いを借り物の歌で終わらせてるっていう。
なるほど。
そう、借り物、なんか他の人の歌の引用で終わらせてるってことは、なんかその構造自体がこうセミの抜け殻のような最後というか、
なるほど
こう、
ね。なるほど、なるほど。
そう、この、なんていうんですか、殻だけが残る感じ、読者にとっても。そ
結局、
の、
何だったんだっ
人、
ていう。
そうそうそう、だし、その人の自分の本心、なんか中身じゃなくて、こう、外側の、なんか覆われた人の和歌で終わらせるっていうのが、すごいプツンと終わる感じが、物足りないんだけど、こう、もっと、 彼女の本心聞きたかったみたいに思わせるのが、なんかうつせみの魅力なんじゃないかみたいなことを俵さんが書いてて、
なるほどね。
なんかそれはすごいなるほどだったんですよ、私的にも。
すごい読み方だし、それとかやっぱ紫式部もすごいなってなります
いや、
ね。
すごいし、すごいいい話じゃないです
いい
か。
話、いい話、いい
いい
話。
話ですよね。だし、なんかこの話を聞くと、うつせみ像がまたちょっと違って見えるというか、なんかうつせみの話って、私もそのエピソードとしてはすごい綺麗な話だとは思うんだけれども、なんか、なんだろうな、うつせみ自身の気持ちはよくわからんみたいな、こう、なんていうんですかね、主体性がそこまでありそうな感じに見えないんですけど、
そうです
なん
ね。
かすごい、この俵さんの解説を聞くと、てか読むと、なんか、こう、想像よりも深いところにうつせみはいるのではみたいな気持ちになって、めちゃめちゃ面白かったんですよね。
それが結局物語だけ読んでるとうつせみっていうのがよくわからないんだけれども、和歌を読むことによってその物語のうつせみ像が深まっていくっていうのが、
そうなんです。しかもそこにある五線紙の仕掛けとかを理解できるとより深まるという、
なるほどね。いや、
恐ろしい話ですよ。やっぱ、
楽しいですね。
紫式部ってすげえなみたいな 気持ちに。
大体ここで話してるとそういう結論に毎回至るのがね、
まあ、そうなんですよね。
白い
五
と
色
いう
部はす
か、
ごいってい
す
う。
ごいですね。
はい、というわけで、そんな感じで物語の和歌を楽しんでもらえると、なんか和歌にもよりこう親近感が湧くのではないかと思われます。
なるほどね。というわけで、3回にわたって和歌会というかお送りしてきましたけども、まあ元はというと、この和歌会を何でやろうかって思ったかっていうとですね、僕自身がですね、古典とかを教えながらも、で和歌とかを教えながらも、和歌の何をどうこう感じ取ればいいのかっていうのが僕の中で腑に落ちないところがあって、ちょっとこう三宅さんがそれこそ万葉集のね、もともと研究もされてたしっていうところで、その魅力を語ってもらおうっていうところだったんですけども、まあ前3回でね、1回目がこう和歌はインスタグラムであるっていうところ、ある種その景色のね、描き方とかっていうのがすごく似ている。で、2回目がじゃあその中で和歌の世界にちょっと入ったら、より深く推し歌人ですね、推しの歌人を見つけるといいんじゃないかっていうところで、今回の3回目が、まあ、その中でもさらに和歌を深く、そしてその世界に浸るために物語の中で和歌をこう捉えると、すごくその物語の印象も変わるし、物語も読めるし、和歌自体も非常に光り輝いてくるしっていうところで、和歌が楽しめるんじゃないかっていうところで、なんか3回、まあ30分かけ3ですから90分ぐらい聞いてて、なんかだんだんこう、なんていうのかな、理解できたっていうよりかは、なんか和歌が読んでみたくなる、和歌をいろいろ見てみたくなるなっていう、そんな話です。
おお、嬉しい。
それこそ、ちょっと自分の推し歌人なんかも、万葉集なんても結構流行ってますからね、令和のあれ
ねえ。
を、なんで見つけてみようかななんて、ちょっと思った、なんか非常に僕にとっては有意義な3回だったなと思いますね。
いやー、私はもう和歌についてオタク語りができてとっても楽しかったです。
でもやっぱ宮崎さんのオタク語りはなんかいいですね。いい、生き手にいい影響があるオタク語りな感
そうだといいんですけれども
ということでね。まあでも、おそらく今後もね、いろんな作品、それこそ「源氏物語」についての回とかね、やると思います。もうそういう時にも多分きっとこの和歌の話っていうのは繰り返し出てくる話だと思いますんで。なんかね、また折に触れてちょっとこう、和歌どうやって楽しめばいいのかなとか、こうやって楽しむと和歌面白いなーなんていう話をね、ちょっと2人でできたらいいなーなんていうのは思いますね。
いや、本当に、なんかね、こう、それこそ質問とかあったら、ぜひぜひ、我々の質問箱か Google フォームに送ってください。
はい。ということでね、お送りしてきました放課後の古典ラジオ、いかがだったでしょうか。 若会ということで大変楽しく、聞かせていただいたということでね、今三宅さんもおっしゃっていただいたように、番組では番組の感想、質問、リクエスト、なんとなくのお便りなどリスナーの皆様の声を募集しております。まあ数回に1回質問会なんていうのもね、やってまして、質問会結構人気でして、
嬉しい、
まあ、多分話がね、いろんな方向に拡散していくので人気なのかなでね、ぜひぜひいろんなお便りを出していただけるとね、僕たちもこう全力で返していくっていうのがありますから、
はい、
お待ちしております。お便り番組の説明欄に貼ってある Google フォームの URL、そちらからお送りください、どんどんお待ちしております、それではですね、また来週の放課後にお会いしましょう。さよなら、
さよなら。